今の曲はカナさんが選んでくださいましたスティービーワンダーで Love's in need of love today でした。それでは、ゆったりとおしゃべりをしながらローカルなニュースっていうか週末これは連休ですかね今週末リュータさん。
そうアメリカはそうですね、9月の第1月曜日、うん、レイバーデイなのでレイバーデイウィークエンドで、3連休かなと思いますけれども、うん、
イリノイ大学の授業が始まってそれで2週目とかぐらいにあちょっとあの3連休みたいな、うん、そんな、感じがする、ちょっとだけ数日ちょっと休憩できるかなというところですが、この頃いつもだと、ミズリーのボタニカルガーデンのジャパニーズフェスティバルが毎年なんかありますよと伝えてましたよね。
そうですね、必ずレバーデーウィークエンドにあるんですけれども、うん、
今年はどうなんですか。
今年はまあ残念ながら、中止ということで、うん、あのジャパニーズフェスティバル自体は中止ってことになってます、うん、ただボタニカルガーデン自体はあの中を散策することはできる、
できるんだ、
事前予約みたいな感じでチケット買っとかないといけないですけど、まあ、それは割といつもそうかな、うん、なんですけど、まあ、あの中を散策することはできて、なんで夜でジャパニーズガーデンっていうのもともとあるのでそこを夜に開放して、で、いつだったかな、土曜か日曜には一応灯籠流しって普段ジャパニーズフェスティバルの中でもやってる、それだけはやる
みたい
ですが、ただうーん普段はあの灯籠買ったらあの流したい人流せるんですけど、うん、まあ、あの日本だとお盆にやる、地域によってはやる、うん、あの亡くなった人のために大体流すんで、あの、うん、灯籠買ったら流せるんですけど、今年はそう、さすがにそうではないかもしれないですね。
リュータさんの8月はいかがでしたか。そういうイベント花火大会とかもみんな中止になりましたよね。
そうですね、うん、なんでまあ今年の8月は特にいつにも増してどこにも行ってないので、なんか思い出と言っても何も
っていう感じですが、なんか思い出探しの目をして、あ、ないなっていう目をされました。京都の地蔵盆とかね、あの町内で各町内にお地蔵さんっていうのがあるんですけど、その、うん、周りでこうあの地蔵盆っていうのがあって、子どもたちがいろいろお菓子をもらったりとかなんですけど、今年は地蔵盆も超縮小で、
うん、
関係者だけが集まって、手を挙げるとかそういうふうなところにとどまってましたね、うん、でもマーケットアッザスクエア土曜日のファーマーズマーケットをやってるみたいですね今も。
そうですね、アーバナの、はい、うん、まあ、うん、アーバナのいつも夏に、夏っていうか、まあ、
やってるやつですね。これは4月から、
うん、
4月から11月 までやってましたけど、10月ですね。
10月ですね。と場合に、年によっては、あの、サンクスギビングの前までだと11月なんで、やってた時もあった気はしますけど。うん、
で、今やっていて、土曜日の、朝7時から12時まで、
うん、
アーバナの
マーケットスクエアショッピングモールの駐車場ですけれども、うん、
でそのホームページ見てたらショッパーレギュレーションっていうのがあって、まあお買い物する人にこういうことを注意してくださいねっていうのを12箇条書いてあったんですね、
うん、
これ4月の29日がアップデートになって今どう変わってるかどうか分かりませんけど、ちょっとホームページに載ってたのを読んでみると、第一、stay at home if you are feeling unwell。まあ、調子が悪ければ、あの、ちゃんと、あの、来ないで、家に行ってくださいね。うん、で、2番目が、CDC のガイドラインに沿って、ちゃんとマスクをつけてくださいねって、書いてあって、うん、CDC は何でしたっけ
?Center for Disease Control and Prevention ですね。うんうん、
ちゃんとこうガイドラインが出てるんで、それでマスクはちゃんとしてくださいね。で、3番目が、これ、avoid touching your eyes, nose, and mouth。あの、目とか鼻とか口とか触らないですよね、これ。
うん、 はい、そうですね。
やたらにそうこうね、こうバイキンがついてる、ウイルスがついてるかもしれない口とか鼻とか目とかも、ね、触らないでくださいって、こうちゃんと注意がそう書いてあるんです。で、4番目が、売ってるもん触らないでくださいって。
そうですね、勝手に手に取らないで、注文して買って、それをお店の人に入れてもらってくださいってことですよね。
じゃちょっと距離あって、そのピーチ、その種類とかホワイトとかイエローとか口で言わないといけないってことですね。
まあそうでしょうね。うん、
で5番目が Do not consume food on site。 買ったものをそこで食べちゃダメなんですね。
そうですね。
お
まあ食べるときマスク外さざるを得ない
からだと思い
ますけど、
矛盾しますね、うん、確かに。で6番が6フィート開けてください、
うん、
距離を、
はい、
お店の人ともボランティアの人とかそういう人とも6フィート、まあ2メートル近くですよね。
180センチですけど、まあ、フィートを使うところでは6フィートって言いますよね。
6フィートって言いますね、うん、で、7番目は入り口にサニタイザーがあるのでちゃんと消毒してくださいっていうことですね、
うん、
で8番目が順番が来たらすぐに注文してくださいねっていうことですね、うん、悩んじゃいけないですね、もたもたしないように、なんか大変だな。で9番目が家族でみんなで行けないんですね、これだったら。
そうですね、一人で来てくださいってことですよね、うん、
まあ、日本のスーパーでもなるべく少人数で来てくださいっていうふうに書いてありますよね、
うん、そうですね、
うん、で次が When you find possible pay with credit or debit and debit card and SNAP って書いてあって、
はい、ま
あ現金はなるべくこうお釣りがあったりとかそういうことのやり取りはしない方がいいので、できるだけカードにしてください、
うん、
SNAP って何でしたっけ。
スナップはこれは食料の購入補助とかに使われるカードじゃないかなと思いますけれども、
うんうんうん、そうですね、サプリメントニューチョイションアシスタントプログラムで、
うん、
こう貧困とか、なんかそういうこう、支援がある人たちが使えるポイントみたいなのかな。
そうですね、低収入の家庭でも、うん、まあ、こういうファーマーズマーケットとかで売ってるようなものも使ってほしいってことで、うん、多分対応が進んで
る。そういうのあるんですね。
そうですね、う
ん、でなるべくそういうものをしてくださいと、
うん、
で次の11番目なんですけど、エコバッグとか持っていて自分で詰めてくださいと。
そうですね、うん、
で他のスーパートムさんとか聞いてもそうなんですけど、そのマイバッグみたいなものを使うのすごくこう嫌がられるみたいだった、
うんうん、
それはなんかちゃんと洗ってなかったりするんじゃないかとか、
うん、
そういうこと。日本ここ違うなと思ったけど、日本あんまり気にしないですよね。
まあ、今年からちょうどその、うん、そうですね、プラスチックバッグが有料化になってしまったタイミングでもあるんで、まあ、マイバッグは普及してきたところではあると思うんですけど、
むしろそのマイバッグを使ってくださいっていうのを今普及させているので、
うん、
で全部そのプラスチックバッグ3円とか5円とか有料になってるんで、うん、ほとんどの人がみんな自分でバッグ持って行って買い物をしてる、私の近所だったらそうなんですけど、うん、それを毎回消毒したり洗っているかというといかがですか。
まあ、私はしてない、中まではしてないですね。取っ手のところとかはワイプ、ワイプっていうか日本語ではなんだっけ、ウェットティッシュか、うん、それで拭いたりはしますけれども、
この辺の気の使い方はだいぶ違いますね、バッグに関しては
。うん、
で最後に Wash all products thoroughly before use or cooking、
うん、
まあ、まずマーケットで買ってきたものはちゃんと洗ってから使ってお料理してくださいね、うん、っていう、そういうこうルールがこう書いてありました。だからこのバッグのところが違うなと思ったんですけど、日本でもこうね、今手作りとか屋外でのマーケット、京都とか、
うん、
また始まって8月ぐらいから始まって、うんうんうん、私も時々聞きますけど、まあ喋ってますね、 触ってますね、
うんうん、
その物手に取らずに買うの難しいなと思って、うん
うん、
他のニュースとしてこれはスマールポライトリーが、9月1日に書いてたんですが、シーユーシティファーマーズモバイルマーケットっていう、これがこの移動式のマーケットが、まあ、あのアーバナシャンペーンのいろんな場所に回りますよっていう、そういう記事があったので、あとではるかの章にリンクを貼っておきたいと思うんですが、こういうなんかすっごい大きな、バスにあの野菜の絵がいっぱい、なんかトウモロコシとかトマトとかブロッコリーとか、これ大根よ、大根とか玉ねぎとか、こう書いてあって、でそれがこう移動、いろんな場所に移動していて、どういうスケジュールで移動しますよっていうふうに書いてあるんですが、こういうのアメリカでよくあるんですか？
そうですね、まあ、あのアメリカだと結構その低所得者が住んでるあの都市内部とかのところだと、むしろそういうフレッシュな野菜とか果物へのアクセスがなくて、うん、まあ、あの近所にあるお店がドラッグストアとかばっかりになってしまうっていうのが結構あって、うん、そのそうですね、そうすると冷凍食品とかがは売ってるんですけど、うん、そうじゃないものは買えないので、で、まあ、そういうものへのアクセスがそういう低所得者層ほど限られている。でそれで、まあ、そういうものを食べないことによって医療コストも逆に上がってしまうみたいなことがあって、で、まあ、あのオーガニックマーケットとかファーマーズマーケットみたいなのはもちろんありますけど、もちろんそういうのは結構あの、ね、あの富裕層がてか、まあ中流階級がとか住むようなところに多く作られがちであるっていうこともあるので、まあそうじゃないところにもあのフレッシュな野菜果物へのアクセスを改善しようっていうのは結構セントルイスでもあのやってるところはありました。
そうなんだ、なんか日本の感覚でいくと、この移動マーケットって、むしろ過疎地で、スーパー車とかなくてスーパーとか行けなかったり、ちょっと移動が難しいお年寄りのためにこう、ね、トラックにいろんなものを詰めて、スーパーが移動式で売りに販売するとか、そういうこうなんかこうイメージがありますけど、今のリュウタさんのお話だったら都心にこういう移動式マーケットが新鮮な野菜を、あの運ぶ、
そう
売るためにってこと
ですね。そうですね、で、まあ、あのフォーカスは野菜と果物っていうことに特になると思います、まあ、日本の移動販売だと結構魚とかそういうのもあったりするイメージありますけれども、
ね、小さなトラックで魚屋さん売ってはって、うん、もう近所の人知ってるからその時間に、今日何あるみたいな、確かに確かに魚屋さんあります、
ね、そうですよね、まあ、新鮮さが大事だからとかそういうのも、
今度玉木さんにアメリカの移動販売について聞いてみよう、なんか食どんな移動販売がありますかとか、もちろんね、あのお昼ご飯とかでサンドイッチとかこういろいろハンバーガーとかホットドッグとか売ってる、そういうのはたくさんあると思うん
だけど、フードトラックはすごくよくありますね、アメリカは。
でも新鮮なお野菜とかお魚とかお肉とか、
どうなんでしょうね、まあ、あのもちろんファーマーズマーケットみたいなのに来る時は車で持ってきてやって
ますけども、日本だと生協がね、あの、こう契約結んでて、こう地域にあの注文したものを運んで、届けてくれるっていう販売みたいなの
も、そうですね、まあ、昔も共同購入とかがあって、最近はあの、まあ、いない家も昼間はいない家も多いんで個別の配達がほとんどだと思いますけど、まあ、スーパーからの、あの個別の配達みたいなのはアメリカでも結構普及はしてると思いますね。普通にオンラインで注文して、それをスーパーの方でピックアップして袋に詰めて、それを配達の人が持ってきてくれるみたいなのはまた最近増えてると思いますけど。
その COVID-19 でそういう生活の買い物スタイルとかどう変わったかとか、またいろいろ教えてもらいたいですね。アメリカからも、
そうですね。
また皆さんに聞いてみましょう。ということで、次の曲はリュウトさんが選んでくださったんですね。さっきのスティービー・ワンダーに続いてこの曲をって、皆さんだったらどんな曲をかけますか？ というところで、リュウタさん、何ですか、次の曲は。
次の曲はサザンオールスターズの真夏の果実です。
いいですね、泣いてしまいますね。真夏の果実だけど、季節としては今聴く感じですね、振り返る曲。
まあ、夏の間の曲っていうよりは夏が懐かしいというか、なんというかみたいな感じの歌詞かなと思うので、
海外で聴いたところにグーンときそうな気がしますけど。では次の曲はサザンオールスターズの真夏の果実、どうぞ。
涙が